ヨハネ福音書16章の1節から15節までです。これらのことを話したって書いてあるのはこの14章のところからですね、書いてありますね。これは最後の食事の時で、もっと前から実は13章からこれはつながっているわけです。水越しの13章ですね、水越しの前のことだと、自分の時が来たから、そして夕食の時だったとありますね。この13-2、この夕食をレオナルド・ダ・ヴィンチが書いて最後の晩餐というふうに、絵の方が子供たちらも大河の方はですね、美術の絵の本、社会科で、社会科と美術でですね、子供の時からよく見た最後の晩餐とかいう、ところが、まあ、あれで間違って最初に晩餐と訳してしまったから、ずっとそれで来てしまったんですね。ただの夕食で、ごく簡単な軽食のようなものだったんですけど、それに誰かが初期に間違いますと、後またまでずっともうそのままになってしまいます。でその時の話が13、14、15と来て、そして16、これらのことっていうのはそういうことなんですね。で、この最後のだから16章でこれで最後の夕食の時の話が終わるんですけども、その時にですね、ここで、非常に、厳しいことが言われておってですね、街道から追放されるって、これあんまり我々ピンとこないと思いますが、この街道から追放されるっていうのは街道が中心だったわけですね。ユダヤ人はこの時のユダヤ人はこの宗教、律法、旧約聖書を絶えず学ぶ、その街道における生活が中心にあったのに、そこから追放されるということはですね、昔日本でもあった森八部のようにですね、もうまともな人間じゃないというふうに見なされるわけです。精神生活の中心から排除されると、そういう値打ちがないということで、これは異邦人とか汚れた者とかですね、神を信じない者が街道に入れないということであったわけですけども、もう街道から通用されるということになれば、もうユダヤ人としての資格がないという、こういう状況になる。それだけじゃなくて、あなた方を殺す者がどうこうとかってですね、あなた方を殺す者がみんな神を信じてやってるんだというような、そういうことまで起こると言われたわけです。イエスのこの最後の夕食の時の言葉はですね、前の私はブドウの木、私につながっていなさいっていう15章にあったような、なんとなくですね、柔らかなイメージ明かりがあるのではなくて、このことはですね、最後の述べたことっていうのは殺されるっていうことが十分あり得ると、そういう非常に切迫した状況の中で、教えこれが言われたということがわかるわけですね。実際ヨハネの福音書が書かれてあるのはキリストよりこの 3つの福音書、4つの福音書で一番最後ですから、かなり遅い、紀元90年頃からもうちょっと行こうかもしれないとか言われたりするぐらいですから、他の福音書とは少し後になってるんですね。これが最後に書かれた。で、ネロ皇帝が紀元60年代なんですから、それから数十年も経っていますから、もうローマの町がですね、大火で焼けたとキリスト教徒のせいにして捉えてきて、そしてたくさんの人を処刑したりしたという、そんなことがあってあった後なんですね。あった後の時代やるわけですから、当然キリスト教徒は非常に大犯罪人だというふうに知られている頃にも書かれた。だからこのヨハネが書いていることも決して言ったりのんびりしたことを書いているんじゃなくて、実際に殺されていく人が数限りなく出ていってた状況で、このヨハネの福音書実際に書かれた時代はそうだったということなんです。でそういうことを考えた現にこのことはですね、あなた方を殺す者、これを読む人は本当に殺す人たちが宗教熱心だというふうに思ってする人もいろいろおったということです。特にユダヤ人も大いに迫害したわけです。でこういうことを神に奉仕していると考えて、そういうことです。これはイエスを殺した人たちもそうですね。律法学者や宗教学者、そういう人たちがイエスを邪魔者としてですね、そしてパウロすらもそうだったわけです。パウロもですね、キリストを信じたらモーセ律法っていうものがですね、不要になると。これは うちですね、キリストが自然にそれをできるようにしてくれるからですね、この律法で縛ってですね、こうしなさい、ああしなさいという、そういうふうなものは必要でなくなるというふうなことから、モーセ律法を壊すものだと。要するにパウロも宗教熱心、神に奉仕していると考えてキリスト教徒を迫害したわけです。で、実際パウロもですね、旧約聖書をよく読んでいたのに、本当の神様をもキリストも知らなかったから、まあ、そうしたと。そういうことで、この宗教的な熱心というものはですね、神に奉仕していると考えて、本当に真理に尽くす人を殺したりするということがあるということ、こんな古い時代からもすでに言われているわけですよね。まあ、最初にブッシュがああいう戦争を始めて、今も、イラクも泥沼状態になってどうしようもないというようなことですね、引くに引けないと。で、強硬的にやっつけようと思って増派したわけですね。いくら増派しても、増しても毎年毎月、今でも1ヶ月に80人も追いつき死ぬと、平均死んでるって言うんですね、アメリカに。まあ、そういうように、もう本当に泥沼状態になって、ずっと昔のベトナム戦争ですね、も思い出しますが、もっと投入すればできるだと、もっと投入すればできるだと言って、とうとう本当にひどいことになったわけですよね。で、結果的にアメリカ全面敗北をしたということがありましたが、まあ、そういうふうに、これもブッシュ大統領もですね、自分は神に奉仕してるんだなって言ってですね、まあ、そんなことは平気で言ったりしたということがあります。ですから、この神に奉仕してると考えながら真理を迫害するということが、まあ、昔からあったわけなんです。まあ、そういうことをここで言ってるわけですね。そういう時代になった時に、私が語った、あらかじめそういうことをしていた、偶然起こったんじゃなくて、これをみんな見抜いた上で、キリストイエスはですね、世を去っていくのだと。いろんなの間違ったことをする人たちのことも行動も全部見抜いた上でしてるんだという意味で言ってるんですね。それほど、まあ、この16章のこのことはですね、非常に危険な状況、苦しい状況にあってもイエスは全部知っていたと。私たちも今後非常に苦しい目に、どんな目に遭うか分からないということもありますが、今の日本は迫害というのも、まあ、病気とかですね、家族とか、その他の人間関係とかですね、大変なことが起こりうる、まあ、事故とか災害ということもありますが、そういうことも全く偶然でなくて、神様はそんなことにも遭うということを見抜かれておると。神様いないからなんじゃなくて、そういうことも神様のいわばですね、許可された中にあかんので、だから私たちもその時に神様にすがっていけば、当然神様がまたどんな時になって導いてくれるとですね、私がすでに語っていた、知っていたということを思い出させるためだと、ということですね。困難な時に神様を忘れとんだということでないというわけです。で、そうしたことを言えば前段で言った上で、その一番強い助け手になるものをですね、困難な時に、それをまあこういうふうに言ってるわけです。で、彼らは神様のことを本当に分かっていないと言ったんですよね。本当に分からせるもの、それをここから後で言ってるわけです。本当に分からせるものっていうのが、これが聖なる霊だと言おうとしているわけですね。ですね。だからこれはもう3節をそのまま受けているわけなんです。そういう当時の宗教熱心な人たちが、キリストやキリストのつくものを迫害するのは知らないからだと、こういうふうにですね、単に聖書を勉強しても、一番大事な神様とキリストのことはわからない。これはまさにパウロもそうだったわけです。パウロという人は特別に律法の専門家について学んだ学者的な人だったわけですね。それでもキリストのことはわからなかった。だから迫害していたと。で、今日でもこれは当然あることなんですよね。ですから、このキリスト教ということにおいてですね、いかにこの聖なる霊というものが大事かということ、それはまあこういうところにも表れているわけなんです。で、その非常に大事な聖なる霊がですね、自分が死ななければこの世には来ないんだと、ということですね。それがこの7節にあるわけです。で、 その聖霊のことを言う前にこの五節のところでキリエスは私を使わしになった方のもとに行こうと、イエスにとって死ということは神のもとに帰ることであったわけですよね。そういうことでイエスに結びついたものも神のもとに帰るということが当然言えるわけです。クリスト者っていうのはイエスに結びついたものということでありますので、私たちは死んだら風になる、今度のちょっと命の水にも書いたんですけど、千の風になったりですね、太陽になったり小鳥になったりするのではないわけなので、これは漠然とですね、綺麗なイメージのものを取ってなると言いますが、ちょっと考えたら、あと今月後のよく読んでいただいて分かりますが、小鳥って綺麗なものを出してですね、ほなカラスやですね、ハゲタカヤになるのかと、区別があるんですね。そういうふうなものになってですね、鳥だけになるはずない。鳥になるんだったら犬や猫やらですね、毒蛇にもなる。私の愛するものが毒蛇になったかと、あれはヤブカになるかもしれないとかですね、マムシになるかもわかるとか、そんなことを考えたらですね、千の風というとは全く根拠がないんですね。非常に古い民族的なあれで、ですから私は風になるって言ってもですね、風とは何かと、この空気分子の動きで、だいたい100キロぐらい超えた真空状態なんですね。エベレストは高々 8800で9キロ10キロもない。ここでも酸素は非常に少なくなるんです。だから100キロも行ったら本当にもう酸素がない、風もないんですけどね、そういう風になったりなんとかになったりそのでは決してなくって、聖書が言おうとしていることはこのキリストのもとに、キリストと同じようにものにされて、そして風が持っているような自由よりはるかに完全な自由、小鳥の清い歌声よりもはるかに清いもの、そういうものを持った存在として変えられるという、こういうことまだ弟子たち分からなかったから、どこへ行くのかと尋ねない。でもイエスが自分を殺されると言ってるようだと、だからどうなるか分からないと、こういう当時はですね、復活ということも自分確信が持てていなかったからですね。弟子たちもだからキリストが自分を殺されて復活すると言っても誰も問おうとしなかったわけです。でだから最後どうなるか分からないから弟子たちも悲しみで満たされていたんだけど、けれどもですね、死んでいなくなったら深い悲しみだけで終わるのでは決してなくって、一番重要な聖なる霊、これは弁護者というような言い方をされますが、この下の段では13節にあるように真理の霊、聖なる霊、聖霊なんですよね。でこの弁護者というのはこれは一つの役に過ぎないので、これは何通りも訳されている言葉なんです。こういう点もですね、これ訳によって違うんですね。ちょっと口語訳があったらですね、口語訳をちょっと取ってきてみますか。はい、本田さんも口語訳を持ってたら開いてみてくださいね。でこの弁護者っていうのが決して絶対的な訳ではないわけなんです。これも聖霊は非常に大事なので、少しでも前にお渡ししましたからね、持ってる人こういうこと時のためにお渡ししたんですが、公約で168ページですね、16章の7節のところにありますね、これそしたら田村さんでくれますか、
私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないだろう。
はい、こういうに公約では助け主と訳されている。日本語では助け主というイメージとですね、弁護者というのは何か随分違う。弁護というと法律関係のことにしか使わないですね。弁護者って言ったら弁護者、言い換えて弁護士ですからね、弁護する人、それ専門的にしているような人は弁護士をつけて弁護士と言ったりします。ですから弁護者だなんていうとどうしてもなんか法律訴訟問題とかでですね出てくるっていう感じがして、何か我々日常生活の心の問題とも関係がない。助け主といえばですね、これはもういろんな人、いろんな状況のことで何でもということを含むわけです。 裁判とこんな関係なく、苦しい時や弱っている時とかですね、もう死にそうな時とか、究極的な助け主、全部イメージが違うので、訳によってそういう意味でですね、違うわけです。で、英語訳でもまあこれは当然いろいろに出てくるわけで、聖なる霊はだから一体どういうお方が、日本語で言うと弁護士ですとか言ってもですね、一般の人にはどうもあんまりぴったりした表現ではないわけです。そういうこともまあ知っておく必要があります。で、だからカトリック教会世界的な代表的な訳2つあるんですけど、その1つニュージェルサの場合は世界的な訳ですけど、その場合はもう言語のままちょっとどれに訳してもちょっと十分じゃないですよね。言語のパラクレートスっていうのはですね、そのまましかも大文字でですね、言語はパラクレートスっていうんですね。そういう名前で、これは今で何度も言ったと思います。で、パラクレートス、これは呼ぶ叫ぶとパラってそばというんですね。だからね、そばで呼ぶ叫ぶというようなことを本来はそう思ってるんですね。で、それでそばで弁護する、そばで語る、そばで言うと、この人がなんで弁護かっていうと、弁護という意味もこれはあるわけなんですね。これは罪がある、人間みんな罪がある、お前罪があると裁かれる、裁いてしまうと、それをですね、聖霊は弁護してくださる、いやこのものは許してやるんだと、そういう意味合いから弁護者というのはそうですけど、ちょっと分かりにくいことですね。で、もう一つはですね、これは歌賛美の中にはですね、慰め主と訳されているところもあります。言ったように助け主、助け主、助け手がヘルパーがいるというわけですね。で、助け主、それから今言った弁護者と、こういうのいろいろあるわけなんです。まあ、英語訳でもそういうように分かれておるんですね。で、さらにですね、もう一つ、英語訳ではコンフォーターということですね。コンフォーターとしてますよね。コンファタブル、コンファトホテルとか、コンフォートホテルというのは全国チェーンであります。コンフォート、これはコンファトから来たんですね。コンフォートという英語ではこういう発音であるんですけど、コンフォートホテルチェーンとか言ってですね、私も大分に行った時に泊まったことありますけれども、非常にこのいいのにですね、あと朝食もついてわずか5000円台とか言ってですね、この俺安いのを売り出すとかですが、そういうふうなホテルの名前にもついてるんです、カウンセラーで、それからですね、カウンセラーと訳したのもあるんです、日本語でもカウンセラーって言ったら王ですね、相談役というわけですね。英語訳ではですね、慰めですが、それから大文字ヘルパーというのもあるんです。これ大文字で書くんですね。これは特別にキリストの場合に、普通のヘルパーさんの場合はもちろん小文字なんですけど、思い込みとかあります。まあ、そういうふうにいろいろに訳が分かれている。言語のままのまま。それぐらい、どの言葉で言っても、全部含めないからなんですね。こういうみんなを持っているということができます。この聖なる霊、パラクレートスというのは、苦しい時の慰めをする、あるいは励ますものでもある。助けるものでもある。そして罪ありとされる。弁護してくださる方でもあると。それからカウンセラーっていう点においてはですね、絶えず私たちのさまざまなことをですね、いわば相談相手ですね、前に言って弁護してくださる、導いてくださると。そういうふうにこの聖なる霊っていうのはヘルパーでもある、カウンセラーでもある、コンフォーターでもある。このちょっと日本語ではヘルパーというと特定の商業の人を思い出してしまってですね、キリストヘルパーさんだなんてちょっとイメージがあんまり合わないと思うんですよね。ちゃんと思うんだけど、本来こういう意味を持ってるんです。ヘルパー、非常に深い意味があるわけですよね。魂のヘルパーだと。 そういうふうにいつの間にか訳で意味が固定してしまって、どうも日本語としてはそれ、使えないと。だからキリスト教の文書でもですね、イエスはヘルパーですって書いてる本はないんですよね。ここから書いたら日本語のヘルパーさんをどうしても思い出してしまうからです。はい、まあ、そういうふうにこの弁護者と訳されておるという点もですね、これは決してこの訳は絶対ではないということは当然知っておかないといけないことですね。だからここにいつもこのところを読むときには、聖霊はこの助け主でもあり慰め主でもある、助け主、いろいろな意味を持っていると。でその非常に重要ないろいろなものがですね、イエスが死んで初めて来ると、イエスというお方は肉体を持ってですね、30歳で殺されたわけです。普通の人間と同じように苦しまれて、喉も渇い、お腹もすくと。ところが聖なる霊はどこにでも行けると、しかも弱さというものを持ってないと。でイエスの本質、愛とかいろんな力とか全部持ってると。で肉体を持ったイエスはガリラヤに寄ったイエスには行けないですね。体疲れても歩けない、眠らなきゃいけないというところもありますが、聖霊は眠る必要もないと、もはや傷つけられることもないんですね。ですからこの地上のイエスっていうのはある意味で一時的なものだったんですけど、聖霊は永遠的な存在なわけですね。だからイエスという肉体を持ったお方をして、実際にいかに弱いものや傷ついたものを深い愛を持って接するかっていうのを目に見える形で神様は示されたわけです。そして今度は歩き完済んでですね、十字架にかかれて罪人になって、そして天に帰られてからはそれと同じご性質を持った方が全世界にどこにでも行けるような霊として来られると。この聖霊を与えられるっていうことはそれほど大事なことなのですから、しかもこれは誰でもが求めたら、心から求めたら与えられるようになるということで、この世界で一番良いものはみんな同じ条件になっているということなんです。スポーツや音楽や数学だとかですね、健康とかに生まれつきがものすごく差があるわけですよね。生まれつき寝たきりの人で起き上がったこともないという人もおるわけです。で、78万ほとんど病気したことがないような人、すごい差がありますが、そういう人が聖なる霊を受け与えられるかというと、それは全く関係がないわけです。むしろそういう寝たきりの方がより切実に真剣に求めるから、可能性としてはより求められ与えられやすい立場にあるということが言えるからですね。そういうことで、この一番大事なイエスの代わり、身代わり、さらに完全になっているわけです。地上のイエスはどうしてもですね、今言って限定されたお方ですよね。だから聖霊は限定されない。しかもイエスの能力を全部持っているんですから、それは聖霊の方がより完全なものとして来られるというわけです。そしてこのそれまでの宗教家は神に熱心だと思われるような人ですら根本的な間違いを犯すようなことがあったけど、この本当の聖なる霊が与えられたらですね、この13節であるように、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせるように背けるというんです。本当のこの聖なる霊が与えたら勘違いは起こらないんですね。自分は神に熱心にしているとか言いながら正反対のことをやっていると、こういうことが聖書という文書だけをですねしてたら、そういうことが起こるということなんです。本当に神様がですね、御心の人が聖霊を与えたらこういうことが起こらないというんです。だから表面的に宗教家だ、牧師だ、神父だとか言ってもですね、それだけでは本当に聖霊が与えられるかどうかはもちろん何の保証もないわけです。この当時もそういう宗教家はかえって聖霊を与えられてなくって、迫害してキリストを殺す指導者的な、キリストを孤独先導者になってしまったわけですね。そういうふうにこの真理の霊が来たら、そういう意味での真理を悟らせるんだと。この霊、ここでもう一つ、だからさっき助け主でもあると、励まし主、慰め主、カウンセラー、もう一つ、これ真理そのものを悟らせる霊だということも言われているんですね。だから私たちが本当の究極的な一番永遠の真理を知るっていうことのためには、 もちろんこうした学ぶということも必要なんですが、この学びや集まりも実は聖なる霊を受けるためでもあるわけです。一人でおったらどうしても雑念や他のいろんなものに気が紛られて真剣にそういうことを求めようとしない。そしてこういうふうに集まることによってその集まりに真理の霊が下されることがあるんですね。ここでもあなた方っていうのは一人一人っていう意味も含んで、その集会として与えられると、そういう両方の意味があるわけですですね。あなた方を導いて真理を注がれ、このあなた方ってこのエクレシア、集会、教会ってですね、その教会集会全体として導くという、そういう意味がこもってるんですね。二人三人私の名によって集まるところに私はいると言ったと、これ共通しているわけです。二人三人、最小限二人三人、あるいは十人百人でも、とにかく死の名によって集まるとそこにイエスがおる、イエスの地上のイエス、もっと完全になった聖霊がおるということなんです。そういうふうに個々の人が祈りによって求めることで与えるということももちろんあるわけですし、けれども集会として祈り求めるとその集まり全体に注がれると。だからそういう集まりにつながっていることも重要なんですね。例えばカトリックの方は参加したくても参加できないけど、その集まりにつながっているということで私たちに与える聖なる霊がカトリックさんにも離れている人にも及んでいくということが言えるわけですね。そういうふうにこの聖霊っていうのはですね、私に与えるというだけでなくて集まりの人全体に、その集まりの中にも与える、こういう目に見える中にもですね、そこは確かにあるわけです。これはキリスト教の非常に独特な面ですね。哲学やら仏教はどっか一人で山にこもってとか一人試作してというところです。イエスも一人で祈ったということはもちろんありますが、あのゲッセマネの時でも弟子たちも祈りなさいということであったし、この聖なる霊が一番、決定的にですね与えられたところ、それからキリスト教の伝道が事実上始まったというのも、これも全体として与えられたんですね。ちょっと使徒行伝の第2章ですけども、214ページです。新約聖書の使徒言行録214ページ第2章ここのところを見てもですね、そのページの一番右上1章の14見た、彼らは皆ってありますね、右上一番、婦人たちやイエスの母マリアと心を合わせて共に熱心に祈っていたんです。こういう祈り集まりの中で2章一同が一つになって集まる、これは一つになってっていうのはさっきのように心を合わせてと共通してるんですけど、もちろん一つになった祈るために集まってたら突然風が吹いてくるようにして、そしてここに聖霊が上にとどまったと、こういうふうに集団として集まってきているときに集団に与えられたというところがあるんですね。特定の人だけじゃなく、ここにおった人にみんなに与えられた、集団として与えられたと、そういうふうにここの時もある、この集まっている人の中で特別な人だけ一人や二人だけ与えられましたというのと違うわけです。みんなが心を合わせて祈るときにはそのみんなに与えられるというところがあるんですね。だから信仰のこういう集まりが大事なのはそこにあるので、こういうふうにみんなが集まってたらそれだけ、半時間1時間でもですね集中して神様のことに心を向けられるということがありますけど、一人だったらなかなか1時間も集中するというのは誰でも難しいと思いますね。ですからそういうふうに不思議と集中ができるのはそこにイエス様がおるからであってですね、そしてそこに聖なる霊がここのように激しい状態で与えられる、これは歴史的に最大級のあれなんですね。これから全世界にあるキリスト教の伝道がこのとこから流暢出発するわけです。ですからこういう非常に劇的な規模ですけど、もっと静かな規模で私たちの例えば日曜日はこういう集まりのたびにそれなりに聖なる霊が与えられるということがある。それによって私たちも支えられて、この世のさまざまな誘惑があるけど、そういうようなものに引っ張り込まれないですもんというのは、やはり全体として聖なる霊が与えられるということであるわけですね。はい、それじゃ元のところ変わりますね。そういうことで、 自己の聖なる霊はいろんなことで助けも導きもいろんなことをするんですが、さらにですね、ちょっと取り上げてここでは分かりにくいところありますが、この8節のところですね、罪、義、正義とは何か、裁きとは何か、この根本的なことについても世の誤りを明らかにする。さっきはまた別だったですね、あなた方を殺そうとする者が神の方を知ると、そんな大きな誤りも正すと。これも一つはですね、罪について明らかにするということに含まれるんです。ですね、イエスを殺そうとするほどの大きな誤り、もうそれまで分からなかったけど、この聖なる霊が来るとそれをはっきりと明らかにする。確かに歴史上明らかになっ、罪に明らかになったわけです。イエスが悪かったのでなくて、イエスを殺そうとした宗教的な人たちが悪かったと。そういうふうに罪について、その時にはみんなまだもやもやして分からんだけども、後になって聖霊が来てみんなが分かっていったと。義、何が正義かと、何が裁きなのかというようなこともですね、罪について明らかにする、信じないということは罪の本質であると。一番真実な良いものを、こんなものはないと思う、あるのは自分だと、自分の自分中心の気持ちだ、考えだと、まあ、そういうとこからさまざまな間違いが起こってくるので、一番根本的には真理とか愛の塊のようなお方、真理とか愛、正義そのものであるキリストのことを信じる、信じないということから、そもそも誤りが生じてくるという意味でですね、言っているわけです。で、この義について本当の正しい正義、これはですね、父のもとに行って見なくなる、これはもう本当にどういうことか、殺されてしまうと、いなくなる、でもそこに神の義があると。まあ、不思議な言い方でちょっと分かりにくいですよね。そうすることによって神様が正義を発揮されたっていうのは分かりにくいですが、人々の罪を身代わりに罰して、そして、正義を表したと。これはローマ書にも書いてある言い方なんですけどね、父のもとに行き、あなたが見なくなると。これは要するに殺されて、十字架で死んで神のもとに行くと、これは神様の大きな正義、人間を罰をするということで、それは全部人間を保護してしまわないといけないということで、いわば神様は身代わりにキリストをイエスを罰して義を表したという、まあ、そういうちょっと分かりにくいようなことですけども、裁き、この世の支配者が聖霊によって本当の間違いが明らかにされると、まあ、要するに罪とか正義とか裁きとか、そういう根本的なことに関して聖なる霊が来ると、という意味で深いところで明らかになる。この義についてもですね、近畿集会でこの間学んだイザヤ書で言われたように、周囲の人たちはみんなですね、神に捨てられて死んだと。ところがあの人、そういうお方こそ本当の神の正義を真正面からですね、いわば実践したお方だったんだということが言われている。当時の人は本当の義について正義とかどんなものかっていうのは分からなかったんですね。イザヤ書を書いた人は特にそれが敬意されたということ。そういうふうなことも含めてですね、さっき触れたこの真理の霊が来ると真理をことごとく悟らせてくれるですね。だから学校教育とか大学の教育とか経験とか外国旅行とか、そういうことが真理が分かるという言い方は全くされていないということにちょっと驚かされることですね。多くの人は学校教育で大学やら、例えば大学に行った人は余計真理を知ってるだろうと思いがちなんですけども、そういうこととは全く関係がないんですね。この本当の意味の真理って科学的な真理は、それは大学に行っていろいろするほどよく勉強ができるわけです。経済学的な真理とか人間の存在の一番根本的な真理は、そういう学問とは関係していないと。まあ、そういうふうに真理っていうのをいろんな意味で勝手にいろんな人それぞれの思うで使うものだから、わからなくなるけど、多くの場合は大学は真理の探求の場だって言われて、学問的真理について言ってるわけです。でもここはですね、人間のあるいは霊的なですね、究極的な真理について言ってるわけです。 この真理によって人が生かされ救われて本当に見て助けられるんだけど、学問的真理によっては人は本当に生かされないですね。高度の物理学、天体物理学とかですね、原子力の核物理学といくら知ったって人間の魂は全然救われるとか関係がないわけです。でそもそも知ることができないわけです、ほとんどの人にとっては。そういうふうに学問的真理っていうのはですね、人間の魂を救ったりすることには全く関わっていないわけなんですけども、そういうことは全然知らなくても真理の理が来れば本当にこの世で究極的なことをそれが悟らせてくれるということです。で、真理の理を受けた人がこの聖書の真理を解き明かして書物に残してきたわけです。で、次々と受け継がれてきたんですね。だからそこまで十分真理を与えられてない人でも過去の豊かに与えられた人のことを学んでその真理の霊ここに、ことごとく悟らせる真理を悟ったことを次々受け継いでいって、私なんかも最初はですね、まず自分で読むと、で中華書どういうにいろいろあることもほとんどあんまりよくわからなかったけど、で、途中から無教会の先生方、さらに無教会の先生方がいわば題材としてた、その人たちが使った外国のものを直接どうしても調べたいということで、しといてアメリカやイギリスの聖書の仲介書ですね、歴史的に有名なものとか取り寄せるようになったわけですけども、それにはその真理の例によって示された人たちがたくさん書いてある。それによって新たに私もまた記されたと。だから優れた本はその真理が例が来て真理を悟らせた、それをまあ記してあるような書物がまあ本当の真理の書物でもあるわけです。でそれはもうすでに死んだ人ですけど、生きた人でそういうことを伝える人もということですね。ですから真理の霊を余計に受けている人に学ぶほどより真理が悟る、これも当然のことで、間違ったことを言っている人にこちらもいわゆるこの異端とされるということでもあるんですね。異端的な教派宗派に学んだら全く本質から離れてしまうということです。それでまあこの重要なことが言われて、そしてその方へと書いてありますが、これは聖霊を人格的なものとしているからですね。聖なる霊は幽霊や風のようにただじっと吹いているものではなくてですね、真理には語りかけたりするわけです。命じたり語りかけたり励ましたりする。そういうことでですね、このその方とかいう言い方をしているということです。で、あとこの最後のところ、父が持っているものは全て私のものだっていう、ここにですね、キリストが全て持っていると、神とキリストが同質だということが、まあ、こういうところでも言われているわけです。父が持っている正義や力や万能、いろんなものをみんな本来持っている。だからキリストイエスが単なる偉人ということとは全く違うということは、まあこういうことでもはっきりと分かると思うわけですね。はい、まあこういうこの福音書の聖なる霊に関することはいろんな他のところとつながりがありますので、それをいちいちいろいろたぐっておりますと非常にまあ時間もかかることですけれども、ここでは特にこの13節のことを特に覚えてですね、そしてこのだからこそその真理の霊を与えてくださいという願いを私たちも日々持っていきたいということですね。そうすれば与えられていくということです。はい、それではそこまでです。